でもそうなんだね。そういうことで言うと、次、まあ、初の対策で、デンジンザボーガーっていうのを、まあ、まあ、今年の春に撮りまして、ついに完成したんですけど、
楽しい
ですね、ついにおめでとう完成したんですけど、
ありがとうございます。
来年、ただ公開は来年のゴールデンウィークになりそうなんですけど、
ゴールデン。
ゴールデンウィークなんですが、あれです、今回はですね、G という、エイリングG指定を受けたので、クレヨンしんちゃんとかと一緒です、ドラえもんとか。ご家族みんなで見える映画がザ・ボーガーになりました。
そうね。
でもやってることは一緒です。
まあ、割とファミリー的なね、いけると思いますよ。
そう。
うん、ギリいける。
ギリ
だね。割となんかこう
気悪いところあるけど、うん、デートでギリで使える
いやあれよりエグくないです。
あ、そういう意味ではあれよりはもう少し家族向けには作ってるけど、それでも基本は一緒ですよ。
基本は一緒だけど、基本は一緒だけど、割とちょっと表面的には
ね、
ちょっと配慮してるよね。
そうそうそうそう、
今回は。
うん、
僕全部行きましたけどね、撮影。
うん、あ、そうそう、メイキングね、
全部行きましたよ、
僕。ああ、役者でも怒ってたよね、
村上君。
お前こんなとこ撮んない。ああ、裏でも田中を見たな、みたいな。
いや、あいつは、ね、あれ撮っちゃうね、ほんとね、
古いから付き合いがね。
まあ古いしね、もう全然分かってくんない。
どうですか、
言葉が通じなかった。結構お前最後のチャンスだぞっつって、お前どうしてんだよっつって、いろいろ話をして、
あ、そう
だ、本気出すのか、出すんだったら言えるけどっつって、ちょっとこうかましたんですよ。
へえ、
でやるっつったんだけど、なんかね、ダメだったじゃないですか。
ダメだったねって、もう思いっきりラジオ聞いてんで、多分100人のうちの一人やね。
まあ、村上君っていうのは僕らの AV 時代のまあ後輩なんですね。後輩で、もともと AV の助監督をやってたんです。女の子にとエッチしたくて AV をやり始めた男なんで、普段は最近やってないらしいんですけど、クレーマーとかをやったりして、ある某企業に電話をして2時間ぐらいクレーマーをねしたりとか、あといろいろ悪さしたんですよ。いろいろ風俗の子にお金払わなかったりとか、窓ガラス割られたりとか、そんなねろくでもない男がザ・ボーガーで結構目立つ役があって、その今回だから俺の中のザ・ボーガーのね、その全オリジナルのデンジン・ザ・ボーガーのファンにも向けつつ、自分の中のあれです、目標としては、普段映像にあんまり映っちゃいけない人たちを出すっていうのが、それがシネツコの大作映画の救いに映るっていう。
今俺聞いて、松本清張の顔ってやったじゃないですか、あれを思い出しました。
あ、本当ですか。
だから、村上くんはそれですよ、誰かが多分ザ・ボーガーを見て村上くんの顔をアップで見た時に、あ、こいつやって思い出して、
こいつが犯人だ、
こいつが犯人だっていう、
役者としてはすごいいいんですけど、井口組の役者とかですかね、ただまあディレクターとしてはちょっとひどかったね、いろいろ
そういうもう批判の話をラジオで言ってるわけですね。
営業妨害
か。でも自分でも言ってたから、
俺は
もうできないって
。いや、だからまあいいや。
あのねメイキングの話をまたさせていただきますと、俺は日本一メイキングに優しい監督でなりたい反面、日本一メイキングに厳しい人になっちゃったんですよね、最近。
そうだよね、
最近ね、で俺ね、自分でも
チェックするからね、メイキング。
だって俺自分で AV のメイキングもやってたことありますし、まあ V シネマとかのメイキングもやったことあるんですけど、大体カメラマンも自分でやったことがあるんだけど、大体カメラの持ち方を見ると何に撮れてるか大体わかるんですよ。どういうの撮るので、今回のザ・ボーガーを撮ってた村上くんのカメラの持ち方を見て、いちいち下打ちしちゃう。こいつちゃんと顔撮ってね。
いや、だから、それで、もう全然クレームが来るわけですよ、俺に。村上だから言わざる得ないでしょ、だってそれは。
素材を見なくても。
あれだったの？
村上がメイキング。ザ・ボーガーは俺と村上がメイキング。
で、田中さんに。
俺、出演があるから。
そうそう。
出演の時は、あいつに全部任した。
あ、それでいい
んだ。やりたい、そう
ね、その通りだったし、俺が田中さんにちょっと告げ口したんです。絶対村上は、あのカメラポジションと浮かれた感じで女の子と喋ってる感じを見ると、絶対ちゃんと解いてないから、
なんか顔解いてないから、出会いに来てんじゃないからっつってね、叱
ったんだ、
叱った叱った、なんかこうちょっと目離すとスタイリスト助手の女の子と喋ったりとか結構するわけよ。 そういうのもうイライラするわけ。
荒らしてさ、荒らしちゃいけないよね。そうそうそう、メイキングはね、メイキングが空気のようになってないといけないよ、ね。
っていうかね、別にね、うん、人恋しくて集まってるわけじゃないんだからさ、
そうそうそう
ちゃんと仕事してよっていう。
恋しかったんや、村上くん。
いや
あいつは恋しいはずですよ、だって、うん、誰も外部とは接せない男ですから。
なんかね、打ち上げの時にすごい楽しくしてて、許せる人とイラッとする人っていて、
そうだね、
村上くんが割とね、イラッとさせるんです。メールアドとか聞いたりするんですよ。お前誰がここにいさせて思ってるんだなと思って。
なるほどね。なんかそれは分かりますよ。分かる分かる。それは
分
かる。
そこ違うだろうっていうね。
そこ違うだろうって思って。
ね、そうさせるって相当だね。
そう。俺普段ね、温かく見守っていたいタイプなんですよ。こうね、あ、村上もね、こういう現場、大きい現場に来れてよかったなって思って、時々よそ見をシャッと見ると村上が女の子とこう女の肩触ったりとかしてこう喜んだりしてるわけですよ。もう殺意が。呼ばなきゃよかった、こう、あ、呼ばなきゃよかったみたいな。
結構しつこいんだよね。
しつこいんですよ。
お前何しに来てんのっていう、そういう怒りですよ、基本は。
そう。そうなんですね。
あるんや、そういうのが。
まあ、ユーサーの現場ってさ、結構女の子多いんですよ、スタッフ。
ね、なんかね、多いんですよ、ね。多いんですよ。撮影助手の子が4人くらいいたりするんですよ。
全部女だもんね。
そう。
まあ、メイク部、衣装部ぐらいね、普通は女の子ってさ。
はい、ね。多いです。まあ、チームさんもメイク、女の子だったりすることも結構最近多い
で、ザ・ボーガー照明部も女の子いたしね。
ね、いた。
そうなんですよ。もうどんどん男の仕事が、あれですよ、女の子がやるようになってきてるってことですよね、でもね。
これね、地方、ちょっと前、スタッフさんから聞いたことあるんですけど、地方のフリーダムコミッションだと、女子高生が手伝いやってきて、イントレを持って運んでくるらしいんですよ。セーラー服の子がイントレ運ぶんですって。
あ、いいね。
燃えますね。ね。
これ、それで。それだけの AV があったら俺買うね。
結局 AV やん。それはでも、だから何、イントレ持ったままってこと
イントレを運ぶってさ、やっぱりちょっと、美しいじゃないですか。
でもいい、
セラークでいろいろねボーイフレンドの話とかしながらイントレ運ぶんですよ。イントレとボーイフレンドってかなりかけ離れてるもんね。
でもスポーンって頭に浮かびましたよ。
今浮かびましたよね。でそれでそんな現場がね、だから今度は車両部がなんかね、何トントラックかを運転できる女優さんっていうらしいんですよ。でその子を車両部に入れたらどうだみたいな話をね、助監督同士で喋ってるのも聞いたことがあって、ね、だんだんあれなんですよ、今映画の現場も
だんだんなんかね、でもね、映画の現場ってちょっとチンポ立ちやすくなるじゃないですか。あれ何なんですか、ね、
そんなことないですよ。
いや俺はある、俺はある。なんか現場の女の子ってなんかちょっと素敵に見えるんですよ。わかります？現場でこう下働きしてる女の子に燃える感じってわかんないですか？
いや俺はいつも撮影だと胃がキリキリしてチンコ縮まってる状態なのに。
いやそれはあなたは監督だからですよ。
監督
だったらその余裕ないけど、割とその技術部はそういうところにこうちょっとあるんだよ。
だからあれなんだ、たまにね、演出部と、女の子が付き合ってたりとか、実は、あったりするんです。まあ、たまに、まあ、それ僕の部っていうわけじゃないですよ、誤解を恐れて言うと。そういう話は聞くじゃないですか。
なんかね、なんかよく見えちゃうんですよ。あれ何なんでしょうね。なんかこう、ちょっとしゃがんだ時にこう、ジーパンから見えてるこのパンツとかね。妙に浴場しちゃって、意識しちゃって。
どこ見てるの？全然ないけど。そんない
やいや、だからスタッフだとあるんです。
しゃがんでなんか作ってたりとかね、小道具用意してたりとか。
俺ね思うんですけどね、中学校の時から、女の子すごい苦手やったんですよ。喋ったりすんのも苦手やったんです。だから高校男子校行ったんですけど、まあ1年目で失敗したと思いましたけど、でもそれがやっぱりずっと今もあるんですよね。なんかこう現場行っても、女の人スタッフさんやから、普通に仕事も今もう俺もええ年で結婚もしたしあれやけど、女の人でもスタッフやから喋れるけど、なんか例えばちょっと女優さんとか、例えば打ち上げの時とかってなんか喋られへんのね。
お
ちょっとこう、男同 魂やったらこう喋れるんですよ、うんうん、なんか女の子ちょっと引いてまうねん、いまだに。
それもなんかわかる、それもわかりますね、うんうんうん、それもわかるんですけど、
なんか俺だからザ・ボーガーの打ち上げの時に山崎真美ちゃんがなんかお、まあ彼女出てたじゃないですか、うんうん、で打ち上げの時に「ああ柴田さん久しぶり」とか言ってこう来た時に俺なんか「ああ現場行ってる時はおおおおおとか言って急ぐ元気とか言ってこう喋ったり、うん、結構なんかコアな話とかもしてたのに、その打ち上げの時に久しぶりに言って「ああ久しぶり」って言われただけなのに俺なんか変に緊張しておおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおあの時にそのだから一瞬のきっかけですよね。おあなんか俺多分むっちゃ印象悪いやろなって思いながらも、うん、なんかもうそのまま向こうもなんかみたいな感じ。
いやあの、ね、みたいな感じ。俺はねそれなんとなくわかるんですけど、うん、あの映画の人たちっていうのはすごいやっぱりこう真面目な人がやっぱ多いんですよ。
うん、そうだそうだ。
めちゃくちゃストイックで真面目な人なんですよ。うんうんうん、で、うん、打ち上げの日はもうパーティーなんですよ。
まあパーティー、
ね。だからちょっとドレスアップしてきてるんですよね。だからちょっとこう普通普段ねジーパンずっと入ってる T シャツとジーパンの人たちがちょっとこうワンピース着たりとかするんですよ。
まあさすが
それで
言うでしょ。でちょっと普段よりちょっと女っぽくしてね。
あおしゃれしてる。こんな服着るんだっていうの
ねある
でしょ。
あるんだよ、ね、
あれ、うん、この子だから
そこにちょっと引いちゃうみたいな話でしょ。いや
何やろ。いやでもちょっとちゃうかな。
違う、
うん、綺麗な服着てるからとかっていうんで引くんではないかも。うん、なんかやっぱりね根本的に多分俺女の子苦手やねん。
ああなるほどね。そういう問題か、う
ん、ほんで喋れる人と喋られへん人っていうのがすっごいあって、うん、山崎まみちゃんとかはすごい喋れる人やねんけど、うん、なんかそのザ・ボーガーの時はちょっとなんかこう一線引いてしまって申し訳ない。あのほうかさんおるじゃないですか、うんうん、ほうかさん遅れて来て、うんうん、うーみたいな感じでなんかみんなとハグとかしたりするじゃないですか。だからそれがねなんかねわでもほうかさんなんか話は伸びてねニヤしながらこうやってほうかさんも恥ずかしいんじゃないんですかって思うんですけど、多分ほうかさんは恥ずかしいですよ、うん、あの女の子苦手なんでほうかさんって、う
んまあ、意外にね、
うん、意外に苦手、うん、でもいっぱいもうね可愛い人ばっかり知り合い多いですから、ほうかさんはうんね、ほんまにすごい。
ほうかさんちょっとスカトロとか多分好きです
よ。何言ってんの？それ
ごめん。顔で。
それはね、こう、それ誤解ですよ。こんなこと聞いてるんです。それは。何言ってんですか。
そこにリスペクトがあると思うんですよ。
そんなことはないです。
ないから。
わかんないけど。
いやないでしょ。
ないかな。
いやわからんで。
わからんで。
意外とええかもとか言うかもね。いやでもないやろ。
そうかねえか。
まあねでもねやっぱ僕も監督をやってるけど、いややっぱり女優さんは緊張しますよ正直。だって その監督って仕事をやってなかったらこの子たち俺絶対話すことないだろうって思うじゃん。16、17の子とか。
そうだよね。
うん、うん、
井口さんはだってある意味そのまあ監督権限的なもんってあるじゃない。演出にかこつけてこう喋ってるんじゃないかっていう監督も世の中にはいるじゃ
ない。俺ねできないの。僕ダメなんです。だから俺は結構
さっき呼び捨てじゃないけど
俺ねできないんですよそれが。だから撮影の合間で演出関係ない時になかなか話しかけられないんですよ。うん、結構
男の人とかも結構でも
男の人も役者さんにいますよね。だから島津さんとはかなりこうやって親しくお話しさせていただけてますけど、役者さんでもねやっぱいますよ。やっぱ上川さんとかもお互いシャイっていうか上川さんすごいシャイな方だったんで、まああんまお話はさせてもできなかったんですけど、でもまあそういう方がお互いなんかちょうどいいぐらいの役者さんもいるじゃないですか。うん、
まあそうですね、う
ん
う
ん、板尾さんもだから今回ザ・ボーガー出ていただいた板尾さんも別に不愛想じゃないんだけど普段そんな喋んないでしょ。
喋らない
ですね、うん、板尾さんかと思うと突然すごい喋り出してずーっと 喋ってたこともありましたけど、
あの板尾さんとかの、あのフラットさって何なんかなと思いますよね。
不思議ですよね。
羨ましいですよね。
本当不思議ですよ。
ホーカーさんもそうですけど、なんかあのフラットさってなんか自分の、うんうん、ねえ、なんか、うん、その自分の時間、うんうん、あ、自分は自分の時間だけで動いてるじゃないですか、うんうん、で周りとこう、うん、歯車合う時にバーってこう喋って、うんうん、でも周りにね、なんかこう溶け込むわけでもなさそうな溶け込み方というか、
そうなんですよ。
不思議ですよね。喋、ね、らないですもんね、ほんま。でもなんか喋り出したら普通になんか自分あれやなみたいなね。
板尾さんってやっぱりさ、天然天然みたいなこと結構パブリックイメージで言われるじゃないですか、うん、でも本当不思議ちゃんみたいですよね。うん、俺の印象は。
でも本当
そう、もう日によって違う。
ああ、そう、うん。
全然違う。
あの、うん、なんかあれね、ガラスになんか突っ込んでった話聞いたことあるけどね、なんか手でガラスに突っ込んでって、そのままガラスバーンって割って手が血みどろなのに、そのままガラスをスルーしてそのまま普通に席座ってなんか飲み物かな、飲み物
恥ずかしかったからって言って
なんじゃないかな。
いや本当そういう人、うん、なんかもう全然異次元、あんま会ったことない人ですよね、
うんうん
う
ん、
確かにそういう感じ
で不思議な感じですね、うん、
シャイな人多いよね。
お、うん、笑いをやってる方ってすごい真面目でシャイな方多いですよ ね。
テレビであんなに喋るからすごいフランクな人なんかなと思ったら、うんうん、休憩中とことも喋れない人が多いですよね。
あの、そうですか。
売れてる人らだって結構多いですよね、
うん、
な
ん
か、
うん、
まあ仲間内とかでは多分喋りはるんやろうけど、
うん、だからよくそういう話聞くし、あと家だと全然家族のには喋んないって方もよく聞くじゃないですか、そういう話とか。だから昔はね、やっぱりその子供の時とかこう笑いの芸人さんとか見てて、家帰ったらさぞかしね、こう喋って楽しいお父さんなんだなと思って想像したりすると、実はその逆だったりとかね。
さんまさんだけらしいですね、あのままは。
まあまあ、
ずっと喋ってはるっつって言ってますよね、
うん、あかもしれないですね。そうですね、逆に合いますよね、女優さんってこんなに喋るのかっていう方
は
言えませんけど、驚愕したことがありましたよ。あの、僕は役者として共演させていただいた時に、はぁーっていうぐらい、
まあ、それはまあ、もう聞いた後にね、
聞いた後には
もう、ね、それは加藤隆さんぐらい喋るとするんですか。
加藤隆さんより喋る女優さんいらっしゃいましたね。
加藤隆さんそんな喋るんですか。
すごいっ
す、すごいっすね、加藤さん。
加藤さんすごい。
あのダジャレ率がすごいっすね。
ダジャレ
率がすごい。
うん、僕、及川奈央ちゃんと一緒に仕事をちょっとしたことがあって、うんうんうんうん、その、あの時に、まあちょっと失礼かなと思ったんですけど、どうしても聞きたかったんで、うん、あの、加藤隆さんってそんなにすごいんですかって聞いたことがあったんですよ。これってでも、みんな気になるでしょ。僕もね、そんなに知らないですけど、やっぱり男を行かせるイコール加藤隆みたいな、
うんう
ん、なんかそれすごいなんかあるから聞いたら、及川奈央ちゃんがとにかく優しいって言って、とにかくケアっていうか、その
ファンタジー返しですね。
ずっと喋りで、だから初めに喋ってなんかその心をこうほぐしてくれるみたいなことを言ってて、
ああそこをちゃんと汲み取ったね。あの子は。
ああ
浅見は否定しましたけどね。似てんだよあいつって。
浅見この前タバコ吸いながら言ってたね。
島津さんと三浦さんが。
これガロガロ、そうそうそうそう、あれの時に及川奈央さんに何か食べられて CG になって、
山下さんと一緒にね撮影行った時にね、及川奈央撮ったことありますよね。
ありますね、
撮影で。でね、すっごい綺麗なおっぱいだったんですよ、見た瞬間ね。で2人して、あのちょっとだけ触らせてもらっていいですかって2人で頼んだんですよ。そしたら、あ、いいですよ。ねえ、
こんなん普通ないでしょ。
あ、二人バカだ。
触りました僕ら。
本当。ああ、そうなんだ。
ちょっとなんかね、
自慢かよ。
あのね、感触はもう今でも覚えてますよ。
俺
の感触、あの パーフェクトな形。
へえ、こうじゃなくてこう触った、
こういきましたね。こう輪郭をこういきました。
今あのラジオ聞いてる方にですね、はい、すごいこう手を今形すごい良かったですね。ジェスチャーしてました。
でもそれって基本は大体何言ってんですかみたいなことなわけですよ。
いや絶対ないでしょ。
インタビューしてるだけですから、うん、だって僕ら撮影、うんうんうん、でまあ監督は山下さんですけど、僕 AD ですよ、うんうんうん、ね、AD の僕も OK だったんですよ。
いい人だなぁ。
そこですよ、その心意気、うん、
やっぱり及川奈緒ちゃん、そうなるべくしてなったみたいな。
なるべく、やっぱ AV ギャルの基本はどんだけ受け入れるかっていうね、優しさですよね。あ、優しさがどんだけあるかっていう、うん、
なるほどね
なるほどね。
僕らのあれですよね、その及川奈緒のやっぱ思い出はそこですよね。そう、
ちょっと言い訳してないからね、普段こんなこと言わないんだけどね。
またそれもいいじゃないですか。それもいいじゃないですかね。今日だけ特別みたいな感もあって。いやもう僕らももうちょっと触れただけで、あ、ありがとうございますみたいな感じですよ、もちろん。やらしい感じじゃないですよ、もちろん。
ありがとうございます。
あれ貴重な体験でしたね。
そんなこと、そんなことないや。
いや言ってみるもんだなと思いましたね。
ないよ。
ないのか。
ないね。何にもないです。
ここの演出でぜひ。
演出でそんなこと
を。いや、いい
ですよ。
こうするみたいな。
いや、でそういうやれるタイミングがあったとしても、あ、僕ダメですね。やっぱ最近よく照れちゃうっていうかダメですね、本当に。
うん。で、うん、次。作品撮ったやつのメイキング見たら、うん、もうなでくり回してた。どうしますいいさ、
俺が
真剣になってて覚えてないだけで、
覚えてない、あ、俺がやってるしかも覚えてないみたいな。
いや、でも井口さんは、うん、俺思うけど、うん、やっぱ日本のね、うん、映画界をね背負って立つね、うん、勝慎太郎ぐらいのレベルにもうそろそろ来てんじゃないかなと思いますけどね。
どうぞどうぞ、勝慎太郎すごい抽象的あれ、それ顔が、
いや顔がっていうか、まあまあそういう濃いキャラクターっていうのもあるし、まあこう風貌的にもそうだけど、ぐらいのやっぱこの女優をね、もうくるくるっとこう縛ってね、もうガッと吊るし上げるぐらいのね、もうやっぱり、あ、よくぞやってくれた井口昇と、
なるほどね、
いうような映画をね、もうそろそろね撮ってもいいんじゃないかと、自分が出てね、しかも
そう、俺時々ね現場で俺よく謝るんですけど、すいませんとかごめんなさいとか言うんだけど、それで携帯で敬語なんですけど、一回全部タメ口にしてやってみたらどうなのかなと思って、そろそろいいんじゃないか一回ぐらいは。
そういう方法論、
常に怒鳴るよって言って、今日悪いけど怒鳴らせてくださいと、常に怒鳴りますけど今日半日3時までは我慢してくださいみたいなことで、それでおいおい来いみたいなね。
いやでもさ、
もうほんま行くぞ、
あざ行くぞ、
そういうのってさ、まあ井口さんはちょっとそういうの
テレビ、おいドグドグみたいな、どこ行ったおいドグみたいなね、言えないんだよ。やってもいいんだよね、本来は。
豊島さんと結構やるけどね、ドグドグっつってやってるけどね。
あ、でも
割とあの人結構割と S 監督ですね。
だからそう、泣いたいんだよ、あの座った目が
ね、そういうのとかっていうのは、
いや、もうテクニックとして稽古なんだけどさ、結局はさ、
まあ結局ね、うん、だから逆もね、あっていいと思うよ、うんうん、
たまにはね、
たまにはね、うん、2日撮りの撮影とかね、うん、やってもいいんじゃないの、うん、そっから始めてね、
見に行きたいな。
いや、まあそういうのやって、いや結局さ、カメラマンがさ、ね、このレンズ使うとかっていうようなことと同じことだからね、それは、うんうんうん、このレンズで今回は撮りますとか言ってるようなもんじゃない、その監督のスタンスとこの被写体との距離ね、やり方っていうのはさ、あっていいと思いますけど
ね、
もう山下さんからそういうのずっとやってますもんね。山下さんはもうわざとこう
意地悪な
ね監督役を演じてね、私はやってました
よ、ね、よくやってました。
一言も喋んないとかね、台本絶対見せないとかね、
台本見せない
、いいからやって、いいからやって
そうそう、わざと怒らせるようなことをずっとやってた。
あの いい男じゃないとダメだって女の子にどんどんすごい太ったやつとかやばいやつを連れてくるみたいなのありましたね。
へえ。ち
ょっとレイプ役 の、 あの男を怒らせる。
男？
男。そう。
え、なんでなんですかそれは。
あの一応ですの、レイプものを持ってきたんですけど、はい、一応ね、男を騙したんですよ、うん、で、女の子はこのレイプものを取るっていうのをしてるんですけど、男は本当にレイプすると思って現場に来てるんです
よ。あ、そういう人をわざわざキャスティングするんですよ。
それで、あのそれを1回やったら2回目はもうダメじゃないですか、はいはい、で、2回目、面白い男がいて、もう1回使いたいなと。で、その怒るタイミングをどうしようかなって、ずっともう何時間もずっと待たしてて、
わざと
わざと待たしてて、それで「あのちょっとまだかまだか」って言ったら「違う、まだなんですよ」。でも56時間ずっとあの部屋で待たしてて「あ、出番です」って言ったら「来るな!」みたいな「押せぞ来るな!」みたいな、そういう怒るのをちょっと使ったのとか、ね。
でその人はなんで2回使ったんですか。
いや、もうあの特殊な機能が、ああ、自由自在にゲロが吐ける。
ポンプの同じじゃないですか。
ポンプ。ポンプのさんね。
ゲロをかけて女を動かす。
へえ、すごい。え、売れるんですかそれって。
当時売れましたね。
あの見せ物小屋的な担当だったんで。びっくり人間。
すごいな。
でやっぱりいろいろね、こう彼女に親紹介された時とかにやっぱ言うのは、ちょっとどういう仕事されてるんですかって言われた時に、いや、あの人間の生態のドキュメントを撮ってますって。まあまあ嘘言ってないっていう、ね、
いや、そう、確かにそれはそうなんだよね。
動物、うん、
動物、動物。
いやでも、うん、実際そうですよね。なんか心理的にはもう知りたいっていうようなとこなんですか。見たいっていうようなんで撮ってるってことなんじゃないんですか。
まあ自分も面白がっていい。
ああ、一緒ですね、井口さんと。
うん、やっぱ、いや、まあ井口さんと山下さんとちょっと違うけど、ちょっと違うんですよ。うん、でなんだろうな、何が違うかっていうと、俺の見解ですよ。俺の感じで言うと、井口さんは、そのやっぱりこう人間的にもマイノリティなんですよ。
あ、
ね、マイノリティの本物で共感したいっていうところなんですね、きっとね。共感が欲しいっていう、
共感、
お客と一緒に共感したいっていう。
ああ、まあね、
うん、でも山下さんはちょっと憧れなんですよ、多分。違いますかね、ちょっと分かんないけど、うん、山下さんは分かんない、その感覚が。俺逆にそっち側なんですよ、実は。
え、そう？
うん、そう、わかんないけど、うん、うん、ちょっと微妙かもしれないけど、うん、でもそっちに憧れはあるけど、うん、だからそこをこう、
え、そうなりたいっていう、
なりたいももちろんある、もちろんもちろん、それもある、もちろん、そこ突き抜けたいっていうあります、もちろん。でもそれできないから、できないっていうのもある、もちろん。そういうのない。
そのなんか本当に怒ってる人とかを見てみたいからっていうことじゃないですか。
だから、あのね、
面白い、それを見て笑うじゃないけど、
いや、笑うっていうか、それバカにしてるわけじゃないんですよ。いや、
もちろんもちろん、それはね、
山下さんの著書で「セックスの障害者たち」っていうこう名作の本があるんですけど、 あれの帯に俺をもう差別されたいっていう帯があるんですよ、自分、その第一文で。
自分を差別されたい、
自分が差別されたい、うん、それ変態に憧れるっていうことです。
自分に何もない。
そうそうそう、もう突き抜けた変態性がない、
ずっとね、自分に何もないって言って、
それが欲しい、欲しいんですよ。だってそれで食っていけんだもん。だって、
あ、え、変態、
変態は金になりますよね。
いや、でも、ないよ。
いや、それが、それをこう体現したのが井口さんです。
だって別にそれでそんなに生活できてないもん。
いや、生活できてる
じゃん。あ、俺、スカトのビデオの時は、確かに食えてた。
いや、でも今の映画も結局それの延長なわけだから。
まあ、キャストがね、AV のから、前田敦子さんとかに変わったぐらい。
そうそうそう。
そうですよね。
そういう社会性、そういう処世術も覚えたっていうね。うん、ことなわけですよ、うんうん、そういうのがもう、そういう偏見がもうなくなってね、垣根取れて、うん、そういうエンターテインメントとして成立してるってことなんで、
そう、あのね、一般
すごい快挙ですよね。 まあ、希望の星ですよあなたは。
ああ。
と俺は思うね。
まあ俺も今ね、やっぱり一般のあの一般作やってるとアイドルの子を使えていろいろね、いろんなことができていいなって、うん、ああこっち楽しいなってすごく思いますね。
うん、思うでしょ。
うん。
うん、だからそこなんですよ。そこでまあ。なりわいとして成立するっていうのがね、我々のね、やっぱりこうもうね、ここまで恥をさらしてね、商売してた男たちがさ、
ね、うんことか浴びてましたから
ね、浴びたりとかいろいろしてるわけですよ。
そうですよ。
それがこうまたオーバーグラウンドになったっていう、
ね。うん
こ
浴びたいね、
下水
下水入ったり、パトカーに追われたりとかよくやってた。人んちで不法侵入のセックスをしてるところで AD でトランシーバーでね、見張りしてたりとかやりました。
へ
え、うん。やったやったやった、いろいろやりました。
ジョカ
ン特時代。
下水だ。
みんなもうどっちかのね、やっぱこうサブカルチャーのね、やっぱこうもう業界の人がさ、今ではもう AKB を
ね、西郷と英子さんで仕事するできると思わなかった。
西郷と英子ね、こう対等に渡り歩くっていうのがね、
監督
が、そう芸能になったっていうのがすごいじゃないですか。それは。
になったんですかそれが。
いやっていうかもうそれ貫いたっていう、
ね、まあ基本だって同じことやってるから、
まあ同じだっていうのもまたすごいけどね、
うんうん、ずっと
それはすごいことだと思います。
だって
突然変異ですよね。そんなやついないですよね、
うん、
人間のことが喋る犬みたいな
確かに
映画撮りたいんだって AV 入っててそのままやってる人はいっぱいいてもね、逆パターンは
なかなか、逆パターンなかなかない
ですよね。
あね、そうそうそう、だから、ね、映画やりたいんだって言って AV やっていろんな女の子騙した騙した騙したっていうかそういう人もいたけど、
う
ん、まあいますけどね。
俺な正面横丁あるじゃない新宿の、うん、あそこで高橋ちゃん石名、
うんうん、
高橋と一緒に飲んでた、うんうん、もう何年前やったかな、うん、で2人でその現場の話になってなんかいろいろ話してたら、隣におったなんかごっつい体の兄ちゃんが、ああ役者やってるんですかって声かけてきて、あそうなんですけどとか言って、そうなんですとか言って、あそうですかって話してたら、なんか実は自分 AV 監督してましてって
言
って、で名刺もらったんですけど、その頃そんな、なんか僕ら交わるなんて思わないじゃないですか、AV 監督と。で、なんで AV やってるんですかって言って、まあ、そのどっちかっつったら、ゲスな方で興味があったんで、二人ともなんかそういう話でいろいろ話聞いたけど、なんかねかなりぶっ飛んだ人やって、もうなんか話が分からへんようになってきたから、
はい、
てかちょっと危ないんちゃうかこの人みたいな感じになって、で、あの、なんかあったら僕の作品出てくださいって最終的に言われて、
何でしょうか、知らない
分からん、もう覚えてない、
覚えてないですか、
うん、
あの人じゃないかっていう推測も今飲んでいろいろ、いろいろ
結構体ごっつい若い人でしたよ、で
も、あ
うん、AV の監督やってるっ
ホットエンターテインメントですか
そうだね中断、中断
もうでも 4,5 年前ちゃうかな、
でかいっつったら、
まあまあまあまあまあいろんな人いますけど、
ね、いや昔ってだからその日活の、まあ、ロマンポルノとかさ、ね、映画監督になってる人っていっぱいいるじゃないですか、今すごい人なんて、AV から映画監督になってる人って僕井口さんしか知らないですよね。
いや、いますよ、ね、カイさんもそうですね、カジさんが、カジさん
とか、まあ、あと、まあ、平野克幸さん
も、平野さんもそうですね、平野さんが、まあ、第1号かな。
それで劇映画やってる人は少ない
よね、劇映画で言うと、
うん、でね、どっちつかずっていう人はもうまあいるし、うん、自主を取ってる人もいるけど、
だから
そう、山本龍一さんとかは
そうですね、
まあ、だって
映画男優から、
いやもともとだって違う役者やんか、
もともとそうですよね、
うんうん、
でもまあそこでどっぷり AV に行って、そこからまた AV 時代の功績が認められて、あのそっちのねオーバーグラウンド行ったっていう、
まあでも
パターンもある
よね。なんか役者結構事務所的な問題ってすごいあるよね。
あります
ね、多分山本さんは今ね、だって中野さんのところの事務所行ってはるからっていうのもあるやろうし、
ありますよ、はいはい、
そうだね、
ね、でもなんか、いやすごいなと思いますよね。
ありがとうございます。
いやすごいです。
いや
なかなか なかなかできそうできないできない。
それこそあのこれあれかもわからないですけど、小田切城みたいにもう昔のあの仮面ライダーやってたこととか、うん、プロフィール載せへんようになるみたいに、いや井口さんもね、
それはねない
よ。いやそれを、ね、隠さないのかっこいいよね。
俺ね、うん、未だにプロフィールの中で剣弁とか運慶の水とか書きたいんだけど逆に載せてこんないんですよ。
ああまあまあ、うん、でもそうでしょうね、うん、なんやこれはってなるでしょうね。
彼女のお父さんに知られるとまずいからちょっと最近あんまりまあちょっとあれだけど、
まあ、そんな隠してはいないんですけどね、
うん、で俺も井口組のデビューは剣弁2ですからね、うん、剣弁2の
剣弁2の役者
剣弁2
のデビュー、
根本田中の
ヒロインの彼氏役、ね、
そうそうそう、根本田中のプロフィールに剣弁2で俳優デビューって書きたいんですよ、ね、うん、
うん、今月号のなんだっけ異貌の男のあの映画秘宝は剣弁2で井口組デビューになってる。
あ、本当かっこいいね。
秘宝出てんの、
そういう風に言った、う
ん、すごいね。
まあ一応ルーツなんで
かっこいいな。
いや別にあれ全然あの役者として言っただけだから、うん、何もこうセックスも何もなかったんで、
単にうんこの片付け
だね、うんこの片付けだね役者やりながらうんこの片付け
だからね。俺ねずっとそんなスカトロビデオとか十何年やってたんですけど、だから最近違和感っていうか、あ不思議だなと思うの、不思議じゃないかもしれないけど、現場で匂いが臭くないっていうのがね現場が臭くない撮影現場がずっと続いてここ何年続いてるなと思ってそろそろ臭くてもいいんじゃないかなと思っているんです
まあ、僕らにしたら当たり前です
から、ね、当たり前ね、臭いのが当たり前だったから
臭いもん
なの現場で、臭いんですよで AV の現場って実はあのまずあの普通のあのあれなんですね、絡みの撮影でも汗の匂いがすごいし、で女の子たまに生理だったりするから、照明の明かりので熱で生理の匂いがすごい時あるんですよ。すっごい時があって、それがもう入った瞬間でうっ感じがね。それはそれで今のだったら懐かしいんですよ。あ、AV の現場だな、あのこの臭さ。AV の現場だなっていう感じすごいするんですよ。それがね、あんま臭くないな最近と思ってさ。
でもやってることは同じような、
うん。同じようなことをやってるんだけど、そうね。
それはすごいですよね。
ね、ありがたいですね。ザ・ボーガーだって AV のリメイクみたいなもんですよ今回、まあ、言ってみれば
言っちゃいましたよ、
言ってみれば、
いや言ってみれば、うん、こう井口さんの作品を全部網羅してる人にとってはそういう感じは全然あるね。
でもやっぱ俺も特撮世代だし、だから自分が子供の時のなんかこうザ・ボーガーの思い出と、まあ、いろんなこう自分のフェティズムのこうミックスですよね。
ミックスだよね。
うん、うん、
あの音楽の福田さんが、あのザ・ボーガーはもう今年一番の感動大作だって。
ああそれはね、うん、今の、ま、あの今のこの話の流れからするとすごい福田さんが頭おかしいみたいな感じですけど、うん、一応感動作なんです
よ。いや僕は最初見た時、
あもう見たん
で、あの僕は、まあ、ちょっとね、あらへんでチェックさせてもらったんですけど、7回ちょっと泣きそうになりました。それは北の国からを超えましたね。
北
の国からの92年のあの巣立ちの
巣立ちで
巣立ち、俺こうドラマを2時間見て何回泣きそうになったかっていう、
あの最後
超えましたね。
本当はあのタクシーのあの泥のついた1万円札を超えた？
超えました。
泥のついた1万円札を。
いやなんかこうちゃんと男が見てグッとくる映像をちゃんと撮ってますね。
本当？
今回は。
いや本当だから久しぶりに男主演作だったんです
よ。そうそうそう。あのだからずっとさ、うん、もう女みたいな感じだった
んですか。女の子ずっとつけて、だから自分の中での男ドラゴン魂とのね確認、ドラゴン魂の確認だったんです。今まで女の子の自分の中の
何ですかドラゴン魂、
ドラゴン魂、
何
ですか、左にドラゴン魂
唐突にする、話の流れとしては唐突なんですが、
最近ね男というのはドラゴン魂、
ドラゴン魂、
あのこれ言うにはちょっと長い道筋があるんですけど、いいですか。
はい、はい、
あの最近だから映画秘宝のね編集長とかよくこの俺の映画作品の流れを見て、なんで女の子がね戦うんだと、それ男戦う男はどこ行ったんだまず言われるわけです。じゃあそれは今の時代がみんな男の人が あの強い男に感情移入できなくなってるんだと。うん、で、あのドラゴン魂が今男が主人公とドラゴン魂を描けないんですよ。モヨドラゴンみたいにはいけないんです強い男を。
そのドラゴン
魂ですか。そのドラゴン魂です。モヨドラゴンのドラゴンです。
なるほどなるほど、う
ん、すいません、すごい唐突な
話だから何のドラゴンかなと思って。あ、でもそれは分かるような気がします。
そうなんですよ、あります、これやりますよ。で、あのだから今装飾系のね男と言われてるじゃないですか。それがもう男はみんな装飾になってしまったと、肉食のはもう女の子だと。いや、そうじゃない、俺たちのねここの奥底にはまだドラゴン魂がちょっとあるんだと。
ちょっとね、
ちょっとあるんだと。それがなかなか出せるタイミングがないだけなんだっていうのを。でもね、昭和40何年から物語がスタートして、それドラゴン魂を失ったおじさんがもう一回 ドラゴン魂を取り戻す話ですということだ、ね、だそれはね、僕も41になり厄年を迎え、若干糖尿の危機も迫り、
痛風の怖さにも
怯えそして結婚とかもいろいろ考えるわけじゃないですか。将来のことも考えね、あの老い、まあ、両親も老いていくわけじゃないですか、そういうこともいろいろ考えながらいる。だからその今に今しか撮れない映画っていう意味で今ザ・ボーガーをね、
ザ・ボーガーがね
作ってみたわけですよ。自分の今まで、ね、自分を美少女に感情移入して自分の、うん、自分の分身として美少女を描いてたんですけど、ここ何年かは、うん、それを一回自分に戻してみたん
ですね。すごいね、
男の意
味。そういう意味では集大成の作品って言っていいですね。じゃあね、
そうですね、
ザ・ボーガーが、ということで、もう交互期待ということで。
そうですね、
公開はいつになるんですか。
公開はね、来年のゴールデンウィークあたりが臭いかもよ。
そういうところですね、うん、もうできましたけどね、ついにね。
もう
できちゃったでしょ。
もう完成。
明日チェックして、
チェック
して、それが完成だったら完成でしょ。
完成、うん、寂しか
もっと
やって
やっていたかった。
あのね、やっぱり大変な作品って大変な分だけ現場はしんどいんだけど、終わっちゃうと寂しいんですよね。
そうですね、
うん、すごい。実は
だって毎日ザ・ボーガーがいる現場ってなかなかね経験できない。
振り返るとやつがいるんです。赤いやつがあの人間型だったりバイク型だったりしていろいろいるわけです。
いるんだよね。
振り返ると
それが、ね、
自分が子供の時考えられないですよね。振り返るとザ・ボーガーがいるってそれで俺ザ・ボーガーに肩抱えたいとかしたんですよ、現場で。
うん、まあなかなかない
よね。俺猫目小僧って作品撮った時に、うん、現場でしんどい時があった時に、うん、猫目小僧のね格好をしたスーツアクターの人に、うん、猫目小僧から監督頑張れよって言われたことがあって頑張って監督って言われて、もう涙出そうになったよ。猫目小僧で励まされるなんてと思って
頑張れますよね。
頑張れた、ね、それでその一言があったからね。
なるほど、うん、まあちょっと盛り上がりっぱなしですけど、今日はもうねそろそろね、
マジですか、
締めに。
あ、お島さんの番組の
番組的に一回締めます。
あ、本当ですか。
番組的に、
まだ結婚の話とかいろいろしたかったんですけど ね、まだ30分ぐらいしか喋ってないから
2時間半30分以上だから
長いですよ。
まあ結婚出産の話ね、もう
出産ちょっとその辺をですね、
離婚の危機も乗り越えてまでね、ま
あ、とりあえず放送的には一回締めようと思ってる
んですけど、来週も柴田さんのこの2人でいいんじゃないですか。
まあまあいいですよ、この
後編
でもいい、
後編でもいいんじゃないですかね
日本撮りだ、うんうん、一応ね最後に一応 ね幸せはどういう瞬間なのかっていうのを一応皆さんに聞いてるんですけど、
あ、
それちょっとこう言っていただいていいですか。
あ、これ
聞いていただいていいですか。
あれ、ね、選手聞いてくれたよね、
うん、一緒ですか、一緒ですか
今、うん、選手なんて言ったっけな。でも、あ、うん、聞かんでいいけど、うん、あ、でも今幸せかな、
あ、この瞬間が、
うん、あの、うん、とやっぱり子供の顔見るのが幸せ。
あ、うん、そうですよね、
まあ、それで言うと、
あ、僕はね、僕もすごい普通のこと言っていいですか。やっぱり自分の彼女とこうゴロッとして俺パンツでいて、で雑談しながら 股間を時々書いたりしてる時ですね。そういうのって実はすごい、あの、
何気ないの
ない、何気ない日蔵ってね。ね、
何気ない日蔵って言いますか。
日蔵じゃないです。
何気ない日蔵はないです。
何気ない日蔵。
何気なくないですか。
何気なく日常ですね。
日常ね。
あとやっぱり、まあ、やっぱり撮影現場かな。撮影現場の、あの、まあ、オッケーって言った感覚かな、まあね、
ピシャリ来た時ね、
ピシャリ来た時、
ユスさんにとっての撮影ってのはちょっとプレイも入ってるもんね、仕事でありながらちょっとこう、うん、アトラクションでもあり、
あ、うん、それね、あのね、時々遊園地行くような感覚あるね、ワクワク感が、
そうだよね、うん、
今日も変な格好をしたメカとかロボとか人間に会えるのかと思うと、その銀色になった島津さんとかも、まあ、今日会えるのかと思うとワクワクするじゃないですか。
そういう自分の脳内の妄想が具現化されて、それにこうときめきがあるっていう、
あの、ね、
すごいいいよね。
時々ね、すごい吹き出しそうになる時あるんです、うん、なぜかと自分の脳で想像したものと、うん、すんたかわず、うん、あのたかわずそのまんまじゃないかっていうシーンとか絵とかを解いた時は思わずね笑っちゃいそうなんですよ、モニター。それはこう、あのライデンをやってる時の島津さんはそうまさにそうでしたね。うん、
なるほど
ね。あ、銀色になってる。
そういうことですね。
まずドブちゃんが最初に見た時そうかな。ドブちゃんを現場で見た時は、ああ、
井口さんでもよう笑ってますよね、声出してね。
笑ってます。あの、よく録音部さんから怒られるんですよ。今監督さん、監督の声が入りましたと言われます。笑っちゃう。
まあね、そういうスタンスでね、みんなね、やっぱり映画監督をやるべきだと思うな、俺は。
笑わないんですか、監督は普通。どうなんですか、
ね、そうですね、
現場。
そんな、あんまり、いや、井口さんぐらい笑う人はいないですよね。
本当ですか。
多分、はい、僕は今まで、ないですね。
ちょっとビジネスライクになりすぎですよね、そういう意味では。
だっておもろいじゃないか。
おもろいね。
あの、現場見てて。
あ、だから、そうですよ。だから僕現場行った時とかにやっぱりその僕ら役者って褒められることってないじゃないですか。そんなに。
そうなんですか。
だから余計に褒められた時嬉しいですね。
今の良かったですみたいな、はい、
面白かったって。でもあれってもうスタッフって如実に分かるじゃないですか。
分かる。
面白くやった時となんか良かった時と悪かった時みたいな。
分かる。
それがやっぱりもう嬉しいですよね。あとはやっぱりまあお客さんってすごい優しいからでも。お客さんが毎回現場にいるわけじゃないから、
うんうんうんうん、
やっぱりスタッフとか、うん、ね、
まあ、最初のお客さんです
からね、最初の観客ですからね、
うん、
だから緊張しますよね。
まあ井口さんにとってそういう映画、うん、映画とは何ですか、じゃあ一言で言うと、
遊園地かな。
おお、映画とは遊園地だ。
うん、だからもともとだって見せ物じゃないですか、うん、僕らが撮ってるものっていうのはやっぱりその言葉語弊をね気にせず言うとやっぱり見せ物なんですよ。やっぱり人を驚かせたり喜ばせたりね悲しませたりね笑わせたりするもんじゃないですか。だからなんだろう、その夢の攻防といったらキザなので言いたくないんですが、まあ
アトラクション、
うん、だから世の中になくてもいいものなんですよ、映画っていうのは。なくても成立はするけど、でもあった方がいいものだっていう、人の心を、まあ、あの満たしてくれるわけじゃないですか。それで時間も潰させてくれるし、まあ、それでいろんな話もさせてもらうし、だから俺はね、自分の映画を見た人がその後どういう食事盛り上がってくれるかなっていうことも ね、例えばね、男の子同士が映画を見に行ってその後牛丼食べながら盛り上がってくれるかなみたいな、で立ち食いそばを食べたら俺今日セット行っちゃうかなみたいな、ね、
テンション上がるよ、
そうテンション上がってくればそれでいいんじゃないかなって。
それで言うと最近見た映画でテンション上がったやつあります？
あのね、マイウェイハイウェイっていうのが
あのウルフ
トータス松本の映画が、あのプロデューサーの人が出てくるんですけど、そのプロデューサーの人のうさんくささが面白かったんです。
なるほどね、うん、テンション下がった映画は
言えないなこの場で知り合い関係してるからな言えないな、
それは言わないんだね。オッケーオッケー、
いや言ってもいいんだけど後で 田中さんにとくとくと言いますよ。
じゃあ今一回それ聞きたいんで締めます。じゃあ来週また来てもらいますけどいいですか？
あ、俺島津さんと？
いやいや、ちょっと誰か連れてくればいいです。
じゃあちょっとそれ今発表なんですか？
いやいや別にいいです。後でいいです。今度でいいです。
絶対女の子じゃなくていいよね。
いや全然いい。
っていうか女の子なわけがないくていいよね。
そうそうそう。だから誰と飲みたいかでいいです。月曜日にちゃんと飲んでくれてて、この数珠つなぎをちゃんと繋いでくれる人だったらいいです。
2時間で終わらないような人でもう大丈夫ですか？
全然いいです。だからその、
っていうか
面白い、一応矢沢駅地目指してるんで、面白い人、俺の中で、うん、ちょっとこう
矢沢駅地ではない人が何人か俺の頭に。
あ、まあまあいいですけど、それはそれで
いい、遠い感じの人が。
全然いいです。じゃあ来てもらっていいですか？
はい、わかりました。
いつでもって言って、
いつでも、
はい、いただきました。
あ、いいと思うみたい。いいね、
笑って抜けてやがてしんみり。でも田中のマンデーナイトロ、また来週。
バイバイ。
はい。